皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月8日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題はこれから本当の楽市楽座です。楽市楽座という言葉を皆さんご存知だと思いますけども、まあ社会の教科書でもよく出てきますけどもね。楽市というのはまあそこだけですね、まあ在地その土地の領主の統制、法律を離れまして、まあ全国共通の市場のルールに従って動く、自由な活動、その地域の領主の政治的軍事的支配を受けない、場所、これを市場と定めるというのは楽市ですね。楽座というのはですね、まあ座というのは、まあ全国を統制して動いている、まあ同業者の団体みたいなもので、まあその同業者の団体の規制を外れて、仕事してもいいと。まあ規制に従わなくてもいいと。まあそれをですね、在地の領主が、その安全を守ってやるというのがこの楽座ですよね。いや、これからいよいよ本物の楽市楽座ですよ。なんか中共も中共圏独立本部なんてのは作るそうで、河村さんがね、大阪も大阪都にすると。新潟もなんかそんな風にすると。いよいよ政治が独立を言い出すんならその経済はってことになると、戦国大名のことを思い出せば分かる通り、まず楽市楽座ですよね。楽市楽座をっていうのを要するにまあ、日本全体で規制緩和をするっていう意味で今まで盛られてましたけども、まあ日本という国全体をね、一つにする、見てるっていうことはもうなかなか難しくなってきちゃったんで、まあですからそれもまあ中途半端な規制緩和で、まあ終わって、まあそれもいいとか悪いとかね、当然一つ一つ見れば議論もありますから。で、これからしかし本当にその、まあいよいよ政治の腹が固まって立て直しようということで地域が出てくれば、もうこれは日本の戦国時代見れば分かる通り、楽市楽座しかないわけですね。ですから逆に言うとこれからは楽市楽座を上手にやるところがですね、成長するということでしょう。私は前から思ってるんですけども、まあ総合特区を作ってですね、日本を立て直そうと、日本を立て直す戦略的低エネルギーとですね、まあその実験場はですね、総合特区で作ろうという話をしておりますね。何せですね、今世界中混乱してるけども、これってやっぱり、資源、エネルギー制約でしょう、食料のね。成長の限界という本が言ってるように、2010年以降困難が生じるって書いてありますが、その通り、もう去年ぐらいから、ね、いろんな資源、エネルギー、食料の値段が上がり始めちゃって、供給不安もですね、随分広がってきましたよね。これでアラブの革命が広がってくれば、油の供給だってどうなるか分かんなくなりますね。そうなってくると、本当にその、今69億の人口が2050年に100億だっていうわけですから、これ全然足りないわけですよ、資源も食料も。おまけにですね、新興国はみんな生活水準上がるってことになれば、上げたいとみんな思うようになるだけでもですね、全然資源も食料も足りないわけですよ。そうするとやっぱりですね、その大きな恐怖っていうのが世界中あるわけね。その特になんかそういう難しい話をしないでもさ、ほら、世界は取り合いになるなと。食料も資源も何にも金も取り合いになるんだと。だから金っていうのはですね、要するに未来の安全を安心を買うもんでしょう。未来に生きる権利を買うものですよね、金っていうのは。そういうことを考えると、まあ今起きてる混乱っていうのはですね、結局はなんか、よっぽど今の我々の使うエネルギーを減らして、なおかつ幸せを感じられるような、全然違うライフスタイルを作る限り、これ達成できないってことになりますよね。あらゆる問題の根源に、極めて急速に逼迫化する、まあ、資源、食料制約があるというふうに考えたらですね、これは相当ですね、本格的にライフスタイルそのものを変えなければ、もはや間に合わない。で、それをですね、まあなんか貧しい方向に変えるんだら、ほっといても変わるんだけども、より豊かな方向に変えると。使うエネルギーを減らして、もっと豊かになると、そこにですね、新しい発展のチャンスがあるわけで、それをやっぱりやるしかないと思うんですね。で、世界はとにかくこれから戦争とか革命でしょうから、まあ、できるとしたら日本ですよね。で、地方でやっぱりやるしかないですね。 じゃあどうやってそれに必要な人を集めてくるのか、資源を集めてくるのか、じゃあその戦略的低エネルギー、例えば昭和45年は今の3分の1、昭和35年は今の5分の1のエネルギーで運営されているわけですから、まあ、そういう実際に低いエネルギーにしてなおかつ当時よりも豊かに暮らす、それに必要なこのなんか商品とか都市計画だとか、リーダーシップだとか資源だとか、そういうのをなんか開発していかなきゃいけませんよね。科学技術も含めてそれのチーム作らなきゃいけませんよね。でどうやってそのチーム作るのか、地方がですねどうやってそういう素晴らしい人材と、素晴らしいまあアイデアとそれからお金を集めてくるのか。ほら戦国時代で言いましたらこれが楽市楽座なんですよね。特に楽座ってのは面白いですよね。言ってみれば全国規模の今で言ったらグローバルの大企業から優秀な人材を集めてくるってことですよね。引き抜いてきちゃうわけですよ。引き抜きですよ、優秀な人材の。やっぱりその全国規模でやってる会社には統制がありますから、まあ、その統制のもとにあっていい仕事できない、特に仕事できる人はね、そういう人たちを引き抜いてくるのが楽座でしょう。で今もなんか楽座ですよ、その優秀な人たちを集めてきちゃう。それからその楽市ってのありますよね。だからこれはその、まあ、どんな地方に行ってもですね、よそから来た人をですねやっぱりいじめないということですね。その地方がですね生きていくためにはよそから来る人たちとはフェアに付き合うんだというのが楽市ですね。だからこうその部分は、外のルールを遵守しましょうと、中のデタラメやりたい放題にはね巻き込まれないようにしましょうと、安全は確保しましょうというのが楽市ですよね。でだからもう楽座をやってですね、で楽市やってお金を集めてきて、お金が集まれば情報も集まるし、で中小零細業者も含めて新しいその城下町にみんな住まわせるわけですよね。でそしてその城下町に新しい人たちを住まわせて、でそこを経済政治の中心にしていく。でその新しい城下町が今で言えば総合特区ですよ。なんかそんな風にですね時代は動いていくんじゃないんでしょうか。どうもなんかこの名古屋愛知の選挙でね、その民主党そして自民党も負けた様子を見るとですね、なんか次にはそうやってまあ経済を立て直すという方向性がこれは見えてきたんじゃないかなという感じが私はするんですね。やっぱりその横型リーダーシップの中で言われている通り、変化に対してはいつも建設的でなければならないんですね。変化に対する態度には変化に対する建設的な態度、それから変化に対して頑張るっていう態度、それから変化に対して見ざる聞かざる言わざるを決め込むっていう態度、これ3つがあるわけですね。前の話で幽霊の話しましたけども、幽霊になっちゃったっていうのはですね、見ざる聞かざる言わざるを決め込んじゃってるからですよ。だからね、地に足がついたんじゃですね、現実にさらされちゃってるから、これはやっぱ難しいんで、現実から有利すると幽霊になるしかないよね。だから見ざる聞かざる言わざるを決め込むと、それ幽霊になるしかないわけですよ。で頑張るというところが大体一番悲惨なことになるんで、その頑張る場所とやり方をよく考えてから頑張らないと、いくら頑張ったって砂浜に車輪の捉えた車みたいになっちゃって、車輪を回せば回すほどですね、砂にめり込むみたいなことになっちゃうんですよ。これはやっぱりリーダーがですね、頑張る場所を上手に見つけてやらないとですね、みんな悲惨なことになるんですって。だから今なんかそうやってね、悲惨ななんか、才の変わらぬ石積みっていうんでしょうか、砂浜に足を取られるようなところでもがいちゃってる人や組織があまりにも多いですよね。これは一番悲劇で、だからその、もっと根本的に自分たちにやるべき仕事をちょっと考え直すってことが必要なんじゃないんでしょうかね。私もこの15年ぐらい、まあいろんな方々見てて思うのはですね、やっぱり人ってやっぱ変わり目が必ずあるっていうことですね。これはいけない、これは変えなきゃいけないと思ったら、そこで変えないとダメなんですよね。おかしいとかね、変だ、なんかしなきゃいけないと思った時に、その気持ちを押しとどめてしまいますと、もうなんかそれっきりその人元気なくなっちゃうんですよね。生ける屍となっていっちゃうんですよ。で、それが一番の悲劇で、これはと思った時には、行動しないとダメだと思うんですね。ですから、その行動する勇気って言いますか、元気って言いますか、最初の一歩って言うんでしょうか。こういうものはですね、やっぱりね、 常に持っていないとまずいですね。だからなんかおかしいと思ったらとにかく、なんか新しい元気をもらいに行く、なんか新しく行動していくその勇気をね、いつも持ってる。そういうふうになんか人生生きていかないとちょっと難しいと思いますね。今あの農業なんかも本格的にあちこちで勃興してきましたね。日本もですね、新しい農業ってやってきて10年ぐらいになると思うんですけども、なんか勃興してきましたよね。野菜工場みたいなのも結構出てきたし、米の輸出もって1800トンぐらいも輸出したでしょ、去年はね。随分行きましたよ。で、結構高級品が出てきました。で、米粉も出てきたし、なんか、新規就農の若者も結構増えてきましたしね。で、農法もいろいろ今出てきましたよ。いろんな農法が出てきてきて、で、なんかあちこちでそれぞれ成功するパターンっていうのがこう見えてきましたね。一つだけあるっていうんじゃないんですよ、成功のパターンはいくつもありまして。それぞれ皆さんこう成功を実感し始めてきたって感じがするんですね。で、これからはやっぱりですね、そういうの見てるとね、これ本物の楽市楽座になってくんじゃないかなという気がするんです。なわち、そうやって新しく何か勃興してくるところというのはですね、今まであんまり知り合ったことのない人同士が集まって何かやるんですね。だからどうしてもそこはですね、一人一人自分の昔のルールを持ち出したんでは何もできないんですよ。で、みんな昔それぞれどっかいろんな仕事をしてたとか、なんか経験したことがあって、それぞれなんか皆さん、実力ってどっかに持ってんですね。実力や特技持ってて、これをなんか上手に組み合わせることによって、まあ新しい農業なり、新しい製造業なり、なんだね、こう生まれてくるんですよ。まあ生まれていってるんですね。だから、そういう意味ではその、なんていうのかな、新しいこの時代の、作り方というのはやはりここでも楽市楽座なんですよね。既にアップしておりますが、ナノマイザーさんのインタビューなんかも聞いていただいてね、いかがだったでしょうか。大変その勇気づけられるお話だったと思うんですね。やっぱりこの優秀な方々がですね、より働きやすいやりがいのある仕事を求めてやっぱいらっしゃるというところがあるようでして、まあこれも本当楽座ですよね。で、まあ、楽市についてはですね、ちょっとお金は日本人はね、あんまりこの得意じゃないんですけども、情報ということで来たら、これはやっぱりね、この情報の集まる拠点、溜まり場みたいなところがね、楽市なんですよ。情報の楽市みたいなのがあって、なんかその溜まり場でですね、溜まり場でなんか、ね、みんなが自由に、外の人と中の人とが行き来してですね、そこで何かこう、情報をやり取りして、そこでなんか取引が生まれる、情報の取引が生まれる。まあ、情報はお金で売ったり買ったりっていう以上のものがあって、何かそこに空即税式で物が生まれる、何か形ができてくる、その最初のエネルギーが出てくる。まあ、そういうなんか場所が溜まり場であれ、それが今でいうまあ楽市ですね。誰でも自由に来ていいよという。そんな風にこれはなってきたと思うんですね。大谷農園長の方からもいろいろね、ブログに書いてあると思いますが、実はうちの事務所も小田原の方でですね、実は今年また新しい動きがありまして、新しいその農法なんかを今入れておりまして、農園の活動がですね、今年は本格的に広がっていきそうです。で、もう少し別の場所でもですね、なんか新しいその、農法というか農業をやろうっていう話にもなっておりまして、なんかいよいよこうブレイクしてきたって感じなんですよ。小田原の農園もの方もですね。で、今までこうずっといろんな方来ておられて、で、ますますなんか最近、そういう新しい脳ですね。になんか本格的になんか取り組もうっていう人がね、出てきましたね。それから遠山号もそうなんですね。南信州の遠山号の方もですね、こちらもなんか本当に最近、特に去年ですね、去年の後半ぐらいから真剣になんか人生考える方をよく見るようになりましてですね。まあなんとなくこう、ね、フラッと来ましたっていう方も、もちろんそれでいいんですよ。フラッと来ていただいてね、本当にゆっくりしていただけますと、これ最高なんですがね、それとちょっと違ってですね、なんか真剣に悩んで考えているタイプの方が増えた感じがするんですよね。で、それはうちのツアーだけじゃなくて、遠山号全体通じてみると、何かを皆さん求めに来ていらっしゃるという感じが非常にしましてね。で、まあ、遠山号は、そういう意味で言いますと、なんかこう、ある種の楽市楽座、遠山号全体がですね、こう、まあ、楽市みたいになってきてるんですよ。なんかみんな日本中からこう集まってきて、で、この間は去年はなんか外国からも来てましたよ。なんか、ペルーだから、ペルーでしたけど、なんか高い山のところで住んでる農家の人たちがですね、まあ、遠山号の急峻な地形を勉強するっていうんだってなんか来ておられましたけどね。 なんかそうやってなんか富山湖全体が楽市みたいになってきていて、みんなが集まってなんか情報交換をして、たまり場をして、そこを空足税式の源とすると、そんな感じになってきてるんですよ。で、今年は富山湖も楽座を少しやろうかと思っておりまして、富山湖の方も農園があるんですね。で、富山湖スタッフがいらっしゃいまして、まあみんなでやってるんですけども、まあ農業を中心にですね、農園の整備とか、その他いろんなことをですね、少しみんなで、仕事になるような形でやってみようということで、なんか今年ぐらいから本格的になっていくんだと思うんです。というか、なっていくことになってます。で、ですから、小田原の方もですね、遠山の方もですね、今まで楽市ということでね、まあ、たまり場という中心で来たんですが、いよいよそれが空、即、税、式で形になってくる。で、形になるといろんな人が集まって、実際に住む人もそこに出てきて、よそからやってきて、住み着く人も出てきて、なんか、ね、形ができてくる。新しい仕事ができてくるという形で、楽座にですね、なんかなっていきそうなんですね。まあ、富山湖の方は、3月の末からですね、また毎月スタート、毎月やることになります。もうすでに富山湖のブログの方に全部情報をアップしておりまして、3月については申し込み書もございますんでね、ぜひぜひ3月、早速来ていただきたいと思うんです。富山湖の休日っていう形になってますけどもね、その、何かやっぱりこの新しいエネルギーがね、こう見えてきましたね。それで、富山湖なんか見てて思うんですが、何がその良くて皆さん来るのかな。で、一見するとですね、ただの普通の農村なんですけども、やっぱりこの人の元気ですよね。まず私自身もですね、月1回行かさせていただきますが、この地元の方の元気ってのはやっぱものすごいものがありますよね。富山語のブログにちょっと載っけてありますけども、コージーコナーというですね、若者のバンドのグループなんですね。ここが去年なんか富山語に来ましてですね、地元の、木沢地区の活性化推進協議会の4人の、まあ、幹部のお年寄りの方とですね、一緒にこのビデオを作ったんですね。で、このビデオのですね、なんて言いますか、俳優さんやってるんですよ、この4人のお年寄りがね。で、ほとんど素人とは思えないぐらいのですね、迫真の演技なんですよね。なんか、本当にこの都会の人がね、まあ、遊びで、っていうしか大人にとっては見えないですよね。そんなバンドでだんだんだんだんうるさいなことやってですね、遊びで何やってんだとしか見えないんだけども、しかし、本気になってそれを受け入れて、で、真剣に俳優もやって、一銭にもならないんだけども、ビデオに出てみんなのためにやるっていうね、そのひたむきな努力と、まあ、エネルギーと実力、やっぱ私はですね、ああ、こういうものがですね、時代の求心力なんだなということをね、つくづくとあれ見ていると感じるんです。コージーコナーの、プロモーションビデオですから、ぜひ見ていただきたいと思うんですけどもね。なんかやっぱりその、地に足がついた本物の実力というのはね、こう見るからに、こう、うわーっとオーラが出てくるようなものがやっぱりあるんですよ。オーラが出てくるような本物のなんかその迫力っていうのがあって、で、その迫力にみんなやっていくんですね。実は市場ってそういうとこなんですよね。市場というのはですね、金融の市場でも、それから成果の市場でもね、いわゆる市場でも市場でもそれは同じで、迫力があるんですね、あれは。真剣勝負なんですよ。で、買う方も売る方も真剣勝負で、そこでですから、ね、生活が決まると思えばですね、双方ものすごい真剣でそこでやり取りするわけじゃないですか。たまり場も同じなんですよ。もうなんか本当にここまで来るとですね、みんな真剣勝負なんですね。何かしなければいけない。何か見つけなければいけない。何かやらなければいけない。そういう思いでみんな来てるんですね。で、目の前の損得を超えてですね、まあ、何かしよう、何かしたいっていう人たちがたくさんいて、で、それを今度形にする。そこまでこの持っていく部分ですね、この楽市というのは。なんかそんなことがですね、富山号なんかでも本格的に今年は去年の後半ぐらいから始まったなぁと。で、今年はそれを形にして楽座の方まで持ってっちゃうということでやってますんでね。どうぞ皆さん来てください。今年はまあ、3月、4月は、出ませんが、5月、5、6、7、それから10、11月はですね、新宿からバスが出ますので、観光バスを運行しますので、富山号直通なんです。地元だけで回る、ね、地元まで新幹線で来ていただくよりずっと割安なお値段になっておりますので、5、6、7、10、11はね、新宿からぜひ往復観光バスで、ゆっくりと一杯やりながらですね、来ていただいていいんじゃないかと思うんですけども、まあそれはともかくですね、まあ、富山号、小田原に限らずですね、まあ日本中、やっぱり地域を中心に楽市楽座だと思いますね。 東京もですね、首都東京っていうとなんかわけわかんないんだけど、その地元の東京の人の世界っていうのありますよね。下町の東京とか山手の東京とか、あれはやっぱり地域なんですよ。地域としての東京ってのありますから、そこはそこでなんか頑張ればね、未来が開けるんじゃないかな、まあ、そんな風に思っておりますんでね、なんか本当にそのめくるめくように世界情勢も国内の政治も変わっていきますけども、本当になんか新しい人たちのネットワークで時代がいよいよ作られ始めてきたと、そんな感じがしております。というところで今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、これから本当の楽市楽座ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。